大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
こんにちは、西条雄二です。暑いですね。8月になりました。毎年8月になりますと、あのセミの声とですね、汗とでですね、本当にも暑い感じがするんですけれども、今日は実はこのスタジオにですね、4人のゲストの方に来ていただきました。夏休みになりましたんで、若いですね、中学生のお二人にも来ていただきましてね、いろいろと防災の話をしようと思っています。毎月この番組ではいろいろ震災体験された方の体験談を聞いて、これからの災害に備えるという話をしてるんですけども、今日来ていただきました中学生のお二人は、実は阪神淡路大震災の体験がありません。しかし先輩といいましょうか、地域のですね、高齢の方なんかからの話聞きながら、いろいろ防災に取り組んでるお二人です。で、今日来ていただきましたのは、神戸市の北区にあの日踊り台団地というのがありますね。こちらの方で、防災活動をしておられます4人の方に来ていただいています。まず日踊り台防災福祉コミュニティ委員長の林菊春さんです。こんにちは。
こんにちは。
あの日踊り台団地というのは人口どれぐらいあるんですか？
1万人弱ぐらいです。
弱ぐらいですね、はい、あそこも古いですよね。もう30年か、そこらもっとなりますか？
34年になります。
そうですね。あのその防災福祉コミュニティというのが、できたのは何年前になりますの？
7年前。
7年前からそういう活動してはるわけですね、はい、なるほどね。それからもう一人は、これは防災福祉コミュニティのアドバイザーをしておられます、森谷重則さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
森谷さん、このアドバイザーというのは例えばどんなことをされるんですか？
私はあの子どもたちとですね、触れ合いながら、次の時代にものづくりをやろうという提案をして、一緒に相談しながらやっております。
そのものづくり、どんなことかいうの、またこれおいおい番組の中で聞かせてください。
はい、よろしく。
それから、中学生のお二人に来ていただきました。実はですね、この日踊り台にはですね、防災のこのジュニアチームというのがあるんですね。非常に心強いんですけど、これ林さん、ジュニアチームというのは、年齢はあの小学校それから中学までぐらいですか？
そうです。小学校は高学年4年生から6年生と、中学は1年生から3年生。
なるほどね、はい。その中で今日は中学生の2人に来ていただいております。中学3年生、日踊り台中学校の3年生、福井雄介君です。こんにちは。
こんにちは。
福井君は今、年はいくつになりますかね？
14歳です。
14歳、はい。もちろん震災のことは、体験はないわな。
体験はありません。
話は聞いてる。
はい。
お父さん、お母さんには、
はい、
ちょっとぐらいは。
ちょっとは。
ニュースもあるしね、ふんで
は、はい、
どうですか、こういうジュニアチーム、防災のジュニアチーム入ろうと思われたのは何かきっかけあったんですか？
まあ、先生にも言われたし、うん、まあ、友達にも誘われたんで、はい、
入ってみた。中学から入ったの？それは
中学校からです。
入ったわけね、はい、後でまた話聞かせてくださいね、はい。それからもう一人はですね、日踊り台中学校2年生の岡村遥さんです。こんにちは。
こんにちは。
岡村さんは何年前にこの防災ジュニアチーム入ったんですか？
何年前？小学校4年生の
頃。4年とか入ってんの？
はい。
ということはあれやな、福井君より先輩かもわからんな。このチームではね、うん、で学年は一つ下やけどもね、
はい、
うん、
はい。
あれ、岡村さん、女子もだいぶ入ってるんですか、防災ジュニアには？
はい、たくさん
入ってる、
はい。
友達も一緒やね、活動はね。
そうですね。
そうですね、はい。またそんな話聞かせてください。と、林さんね、今若い二人に聞きましたけども、はい、そうしますと、今ジュニアチームというのは何人ぐらいですか、メンバーは？
今年は161名です。
ごめんなさいね、今年はということは何年になります？前からあるわけ？
7年前にできて、
うん、
できた当初一番最初は45名ぐらいだったんですが、うん、今はだんだん増えてきて、
今さっき聞いた防災福祉コミュニティ自体も7年前言ってましたね、
はい、
できた、
はい、
同時にできたんですか？ちょっと後、
ちょっと後です。夏、冬に防災福祉コミュニティができて、
うん、
その年の夏に防災ジュニアチーム。
それはまた神戸でそんなんできてるの珍しいと思うんですけども、なかったでしょ当然その頃は。
神戸では2番目。
2番目。
東
川崎。
東川崎。
あそこはまた古くからやってんね。
そうです
ね。 それその氷取台でそのジュニア作ろうと思われたきっかけは何かありました？
防災ジュニア防災福祉コミュニティができた時に前任の鍋山委員長さんが
当時の委員長さんですね。
当時の委員長さんです、うんうんうん、やっぱり子どもたちを巻き込んでやらなくてはいかんだろうなという話されて、
うん、
で半年かかったんですけど学校と地域とそれから PTA とそれから行政と、いろいろ協議重ねて。
そうですね、若い力がいる若い地入れないかんの分かってるけども実際にそう作ろうと思ったら今おっしゃるように学校のこともあるし家のこともあるしやからそういう皆さんと協議さないかんわけですね。
そうですね。
それで半年ぐらい前とかかった
かかった、うん、かかりました、
うん、実際にほんならやってみてよかったですか？
よかったですね。今でも思い出すのは一番最初の活動だったんですけど防災ジュニアチームの活動だったんですけどシルバーハイツ震災の復興住宅というのが氷取台にあるんですが
なるほど
そこにの防災訓練に子どもたちが初めての訓練に行ったんですが、
はい、
当時防災訓練しますよ言ったらお年寄りが5人ぐらいしか出てこられなかったんですよ、
うんうん、
ただ引率していたお母さんたちが防災ジュニアチームに呼びかけしてくださいとでお願いしたら子どもたち行ったんですよね。
あ、訓練やりますから出てきてください言って子どもが呼びかけたわけやね。地域ほ
ん
ほ
ん100人ぐらい来たんですよ。
高齢者が
高齢者が
地域の人みんなね、
はい、
はあ、やっぱ子どもの力って大きいね。
そうです。それで僕もわこれが本当の防災ジュニアチームの活動かなというのを思いました。
孫が呼んでるからいいかなあかんじゃん。
そうですね。
へー、そうか。で、参加された高齢者の方もやっぱり若い力もらえますしね。
そうですね、
うん、
で一生懸命子どもたちと一緒に防災訓練をやられましたから、
うん、それといざの時例えば大きな災害があった時に高齢者が避難するのを助けるのはやっぱり同じ高齢者が助けるよりは若い人に助けてもうたんは心強いしね。まあ言えば
そうですよね、
うん、そういう避難訓練みたいなのは毎年やってるんですか？
毎年やってます、
うん、
1年に1回震災の日を記念して、
うんうん、
1月の17日、
17日、はい、
この近い日曜日に地域挙げて訓練をやってます。
お
その時に防災ジュニアチームもその中に参加して、
うんうん、
助けて支援してます。
なるほど。これちょっと福井君にも聞きたいんですけどもその防災訓練に何回か出たことありますか？
あ、はい、
うん、
何回かな。もう中学3年生なんでもう3回かな。
あ、そうやね、中学から入っとんやもんね、
はい、
うんうん、どうですかその時はどんなことするの？怪我になった怪我した人のこう助けていくとかそういうような訓練するんですか？
まあはい、あとは放水とか。
あ、放水もやんの？
やってましたよね、
うんうんうん、
放水訓練、消火栓から、
はい、
消火ホースを引いて、
うん、
消火水をかけて。
へえ。
もちろん家にはかけられないんで
それはそうですね、まあ、模擬のやつをねこう作ってね。
ヒューデーにちょっと大きな 山みたいなのあるんですけどそこで放水しましたね、
うん、
はい、
山火事想定ね、
はい、
ああ山火事を想定してね、
はい、
うーん、
地域でどう、そういう消火の道具をですね、
はい、
保管をしてるんです、
うんうん、
でそれをまず駆けつけて取り出してきて、うん、その現場へ持っていくと、
うんうんうん、
で子どもたちがセッティングをしてですね消防署の指導によって放水するというふうにやってもらってます。
なるほど。岡村さんもそんなしたことありますの？
はい、
うん、うまくいきましたか？
ちょっと放水はホースが重いんですよ、
う
ん、
あ
で水圧とかもあってすごい力がいるんです
よ。連携プレー
です
ね。
そうか、
一品出したこらしね。
まあそれでも慣れてきたらなあれやけどもね。うーん、あと岡村さんがそういう訓練の中で印象に残ってる記憶に残ってることってどんなのがあります？
なんか煙を、
うん、
家にやってそれあれは家には放水しなかったかな、
うんうん、
なんですけど家から煙が出てるっていう想定でやったのが一回あったんですよ、
うんうんうん、
それはすごいなんか本当に街中を消防車が走ってきてこう家のいっぱい並んでるじゃないですか、うんうんうんうん、住宅地の中にこう消防車が入ってきてで消防隊の人らもいっぱい出てくるっていうすごい
もうリアルやな、ドキドキするな。へえ、そうか。これしかしあれですね、林さん、ひよどり台といいますと、あの、まあ、そばに神戸市の消防さんの消防学校もあるし、はい、
消防学校あります
ね。え、本間もの消防さん来てくれますな。
山火事想定とか言いましたら、ヘリコプターも来るんですよ。
ほー、大々的やん。
結構大々的にやってる。
まあ、その他、まあ、いろんな訓練はあるんでしょうけども、森田さん の、 そのアドバイザーということですけれども、さっきちょっと言いかけてはったんですけども、例えばジュニアチームの訓練の時のアドバイスすること、どんなことをやるんですか？
基本的には消防署の指導によってですね、消火訓練、救命訓練、避難訓練をやります。ただし、そればっかりの訓練ではですね、子どもたちやっぱり物足りないということで、もし緊急事態に何か起こっても自分で考えられると、対応ができるというようなことを、何があるかと、自分でこうできることというのは物を作るということを手掛けました。
例えばどんなものを作るんですか？
で、最初は木材を使って、まあ、神戸の大震災で、鴨居が落ちてきて、挟まれてしまって亡くなられた方、
ありましたもんね、
たくさんいらっしゃったということをお聞きしまして、子どもたちは理科ですか、モーメントの法則、テコの応用ね、を勉強してますので、例えば木材の、小さな木材があれば、その木材を使って重たいものを持ち上げられるという体験をしていただこうと。さらにそれを発展させて、はい、木材というのは非常に弱そうに見えますが、耐震さえしっかりしておればもう絶対強いと。
なるほど。
振動にも強いということで、耐震の体験をさすということで、子どもたち一緒に、3年になりますけれども前に、東屋を地元に作りました。
今はちょっと写真見せていただいてますけど、広場のところに東屋というか木で作って、はい、
そうですね、
子供さんがいっぱいこう完成した後かな、はい、これ記念写真みたいな。
そうですね、はい、
こういうのを作ることによって、まあ、耐震というかそういうことも勉強できる、
体験をしたということですね。
ほう、
これは岡村さんも体験していただきます。
一緒に作った、
一緒にノコギリでね、
はい、
ったりのみでね、穴を掘ったりしてね、
うまくできましたか？
いや、ちょっとなかなかしない作業なんで、すごい難しかったんです。
家ではあまりないわな。
屋根に上がって釘を打って、
岡村さんが、
はい、
女の子やのに、はい、男の子下で見とって応援しとったりして。え、何だ、ちょっと大きな声で言って。そういうのは岡村さん好きなんですか？
いや、あまり好きとかあんまりやらないんで、ちょっと。好きか嫌いかと言われても分からないんですけど、すごい楽しかったですし、すごいなんか、っていうんですか、勉強になったっていうか、
そうか、学校とか家で体験できないようなことが、できるいうことですかね。
それを教えてもらって、
で、緊急時にはですね、物がないと、だから自分たちで物を、どんな物が作れるかということを、次の時代の人たちが考えて、少しでも考えてくれたら、この、大きな災害が来ても持ちこたえられるというふうに思いました。
そうですね。
それが私のアドバイトの仕事だと思っております。
なるほどね。今何でも物がある、あり余ってる時代で育った若い人ですけど、いざとなったら何もないかも分からへんからね。 その時に作っていかないかんという。
そうですね。
それはあれですか、福井君なんかも分かる感じとして、おじさんたちが言ってることは、
分かりますね。
家では何でも言うたら買うてくれるけどな。そうか。ちょっとほんなここでね、ちょっと休憩していただいて、またあと続き話聞かせてください。
はい、はい。